こちら大阪は以前緊急事態宣言が発表されておりまして、夜8時で飲食店はおおむねクローズということになっているわけでございますが、昨夜時計をふと見ましたら19時50分、そういえば腹が減ったということで目の前にカレー屋があったんですよ。そんな全国チェーン店のあれだとか、なんかああいう大阪のスパイスカレーのあれだとかっていう、そういうのではなくて、もうなんか雑なもうほんとザーッとしたカレー屋さんがあって、で安そうなで、まだ開いてるんですよ、中に見たらお客さんもいるんで、でこう一応扉開けて店員さんに、すいませんまだいいっすかって聞いたら、ああでも20時で閉店なんで、あともう10分しかないんで、揚げ物とかはできないですけど、ただのカレーだったらいいですよとかって言われて、でも20時ですよって、10分ですよって、で、あ、ちょっと俺これはなんか喧嘩売られてんなってちょっと勝手に思いまして、あ、大丈夫ですよ、全然大丈夫です、いいですか、すいませんねって言いながらカウンターに腰掛けまして、で、じゃあビーフカレーでって、その一番プレーンなというかノーマルなカレーを頼みまして、で、ものの数分で、それはそうですよね、ご飯皿によそって、カレーぶっかけて、福神漬けを横にあしらって、はい、出来上がりだって、で、ね、なんか向こうはね、なんかね、チラチラ見てるんですよ、本当にね、10分で食い終わるのかな、こいつっていう、なんか、10分過ぎて、8時過ぎたら、俺らの仕事、また押しちまうよね、はい、みたいな感じで、嫌な感じの空気が流れる中、ね、2分30秒で食べたり
ました早
っ、ね、やっぱね、やっぱカレーっていうのはね、飲み物です、あれ噛んじゃダメなんですよ、もうだからスプーンでもパンパンパンパンこうで、やっぱ途中で、なんかカレーもそれなりに熱々なので、やっぱ口の中が熱くなるわけですよ、そこをこうお冷やでガッと流し込むという、そのカレーとお冷やのこのコラボといいますかね、で胃の中には冷たくなったカレーがそこにいるだけで、でそれをこう食べ終わった後、こう鉄道のガード下をちょっと歩いてたんですけど、今ここで大地震とかが起きて、このガードが崩れて、私がぺしゃんこになった時に、こうなんかお腹だとかも潰れて、カレーだとかが飛び出て、このこいつ噛んでないなっていうのが分かる死体になるんだろうなっていうことを想像しながら歩いている、そんな夜でした。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいります。お相手は私、榎木田信也門と
ストロンボリマユです。
そして FMC 九州、今日は新鍋じゃないな、今日は水前寺公園と八反田の両サテライトスタジオからです。
はい、キラウェユコです。
そしてもう一方、マ
ウナケアシオンです。
姉さんどうもこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらね、新大阪 FMC スタジオでは、なんと久しぶりに、ニューカマー新人さん登場であります。さあ、では恒例の初鳴き&マイクネーム発表と参りましょう。では自己紹介でお願いします。どうぞ。
こんにちは、はじめまして、アナハタンマナと申します。
アナハタン、
アナハタン、
よくね、こう経営破綻とかいろいろありますけど、その破綻ではなく、
縁起悪い
ね。もうアナハタンって言えば、あれですよ、もうアナハタン島の女王という有名なエピソードがあるぐらいで、姉さんがそうですよね、 姉さんアナハタン島でイロカで男を騙して男同士が殺し合いをやったという有名なアナハタン事件、その当事者だと伺ってますけど、はい、いかがですか。
なんで知ってるんですか。
長生きですね。そういうことでアナハタン島という島がありまして、これは火山島なので、うん、分類では世界の火山シリーズになります。これのねちらっとね見学できていただいた時に、ね、はい、声を出していただきましたけども、今日が初泣きということで、いかがですか。
いやちょっと緊張してますけれども
。本当ですか。
はい、
本当ですか。結構だからね、ほら FMC のプロフィールの写真があるじゃないですか、はい、あれで今回自分で撮りたいっていうことでリクエストいただきましたね。、はい、で何枚も撮っていただいたのを見せてもらったんですけど、うん、キラッキラしてたんですよ。
キラキラした
キラキラしてる写真がこうい
いな、
ということで、
いやお声もすごく素晴らしいですね。
嬉しい。
お声もキラキラしてる。
ありがとうございます。
姉さんだってまだまだですよ。まだまだ。
いやいや、まだまだ。私はいいんですもん。
ギラギラしてますよ。
なんか汚さそうです。
いやというね、もう木田優さんもねだいぶ光を失っているわけですけども。
もう真っ暗ですよ。
何どうしました。もう歩くブラックホールになりつつある。
もう真っ暗ですよ。
もうそうですよ。あらららら。
真っ暗でございます。
なんですかこう、お肌とかもこうつや消しマット状態になってるというそういう感じでしょうか。
そうですよ。どんどん、はい、どんどん、はい、真っ黒状態ですよ。
真っ黒状態。
そんなことはないでしょ。
今こそなんかこうね化粧商品を使っていただいてチフレとか使っていただいて、こうより美しくなっていただきたいなと思いますけれどもね。これFMC のスクープということになっているんですけれども、実はこれ結構大きな話題になりつつあるんですけど、大阪市役所で の求人が発表になっているのをいち早く榎木田信也門が見つけてしまったっていうのが、うん、そもそものきっかけなんですけれど、うん、大阪市役所で派遣社員といいますか契約社員の募集をしているという、うん、まあそれ自体はそんなに驚くことでもないですし、うん、あと例えば区長さんだとかっていうのは一般に公募されているので、そんなにそういったことで言えば珍しくないですよ。ただ今回ちょっとですごい人事なんですよ。
うん、
何が募集されてるかというと、局長さんです。これ福祉局長と環境局長の2人が、なんと今ハロワで求人かかってます。みんな応募しようぜ。
すごいな。
最初ねこれ月給見た時ね 5.5 万円って書いてあって、そんなバカなと思ったらやっぱり間違いで55万円です。賞与もあるという。ただし3年ぐらいで首切られます。だからもう3年こっきりぐらいの、それでやりたければどうぞということなんですけど、年齢不問だそうです。はい、ということで、局長を一般募集するわけですけれど、これはなんかこういかにもただ福祉と環境ってなると、なんかこう力入れてないぜっていう、ね、そういうところでしょ。
ねえ、
でそれがねこう募集が出てるということで、まあ、今これさらに取材を進めているところで、ございまして、これはね、いち早く深夜快速水曜版の大石ちゃん自由自在かっこかりでおなじみの、大石あきこさんにこの情報を伝えたところ、大層お怒りになっております。大層お怒りになっております。
お怒りできます。
もう、もうもうアキコがお怒りでございます。アキコ姫がお怒り。でもうまあ、おそらくじっくり大石さんは軽々に発言をする人ではないので、もうちょっとこれを精査して調べた上で語りたいということだったので、おそらく水曜版の方で今度これを触れるのかなと、触れるんじゃないかなと今思っているところで、皆さんもこの情報を注視していただきたいと思います。
楽しみです。
まあ、単にスタッフを募集してるぐらいだったら、まあまあ何歩か譲って、まあ、あるだろうなと思うんですけれど、局長だが、まあ、ある種の公募であるね、公に募集をしてるっていうのはまあ分かりますが、なんかハロワで募集する職種かっていうちょっと不思議だなと思う次第でございまして、その情報についてもまたお送りしていくと思っております。では最初のお便りこちらです。沖縄県那覇市からいただきました。46歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
梅宮アンナさんが8月27日に更新したインスタグラムで、過去に経験した不愉快な思いをさせられた高級寿司店について触れています。不愉快な思いをしたんですね、高級なお寿司屋さんで。味、これ読んでみますよ。味や芸術面、 予約困難を売りにしているのだろう、
うん、
何やら偉そうにしてしまう大将、結果マウンティング、大将は気づいていない、人様から何万円も取ってその重みも考えない感じでいる、
うん、
私はそう感じたと、まあ、まあ感じてって書いてます、
うん、
何ヶ月も前から出すネタが決まっていて、それを変えようものなら不機嫌になる、
うん、
ネタは変えてくれましたが、うん、あ、だから決まってたんだけど私それ食べられないからみたいな話だったのかもしれません、うん、ネタは変えてくれましたが仕方なくって感じで、うん、気持ちよく臨機応変にはならなくて、で常連さんだけに話したりもしていた、なんかそれって感じよくないですよね、皆さん平等に、うん、平等にしてほしいなって、
うん、
常連さんでも新規で来た人にもということで、
うん、
まあ、まあその前後がありましてね、とても良いお店でお寿司を食べたんみたいですね、うん、それですごいいい店で、うん、感動したので嫌な店のことを逆に思い出したということらしいんですけれど、うん、でこういう高級店に行ったことないので分かりませんが、かつてバブル期に超リッチだったという榎田師匠の見解をお尋ねいたします、
うん、
私もあんまりこういうなんか高い店って興味ないんですよ、そもそも、
うん、
でいや行ったことありますよ、築地でとんでもない値段のやつで、
へ、
2人で行ってそこそこ寿司つまんで、そこそこビールだったと思いますけど、うん、飲んで20万となる、
たっくん、やばー、
すんげー高かったですよ、
まあ、すごいな、
まあまあもちろんネタも良かったですけどね、そこそこでまあそういう店もあるんですよ、うん、まあ、そこは感じは悪くなかったですよ、
うん、
あ、20万取られて感じ悪かったらもう看板蹴倒すよね、もうね、ざけんじゃねえって言うんですけど、うん、どうですか、まずアナハタンさんから聞いてみましょうか、なんかこうそういうなんか嫌な思いをしたこととかってありますか、なんか食べ物屋さんでなくてもいいですけど、
嫌な思い出、食べ物屋さん、あ、そうですね、まあ確かに、まあ、本当にこのお便りにあったあの通り、やっぱちょっとこちらがお金払って、まあ、高いお金ね払って、まあ、期待して行ってるっていうところはあると思うんですけど、まあ、同じような、高いところとか行って、確かに何だろう、 お客様の気持ちというかではなくて、何でしょう、
やっぱ
提供してあげてる、そう感じの、まあ、見かけたことはありますね、やっぱ伝わっちゃうんで、でそれはもう行かなくなったりとか、
まあ、そう行かないよね、さあね、まゆちゃんはもうね、いろんなもうグルメで探してるね、
私は思い出しました、
関西食べ物百貨
ですから、そうですね、京都行った時に、
京都で、
まあ、団体様の、はい、まあ、多分よく来てらっしゃる20人ぐらいの方がいらっしゃって、はい、そんなん全然気づかなくて、
はい、
まあ靴をこう脱ごうとしたら、
はい、
そこ団体様の方なんでやめてもらいますみたいな感じで
パ
スッと言われて、
言い方があるよ ね、言い方が、いや
知らないもん団体さん来るなんて、ってそれだったらもう最初から閉めといてそこっちをみたいな感じで、もう感じ悪っていう感じで、お金も払っちゃったし、なんか食べないといけないのに、なんか嫌な感じでもそそくたと出てきた記憶があります。
なんでさ、そう、なんか瞬間的に嫌な言い方する人っているよね、なんかね、
何なんでしょうね、
なんでそういう別にほら今試合をやってるわけじゃないから今そこでアタックをしなくてもいいわけじゃない、なんかね、アタックだのなんだの、もうそれでこれは思い出した、だからこの間もちらっと言ったかもしれないけど、例の金魚がいっぱいいたアクアリウムね、
はい、はい、
見に行って、それでなんか入り口の横にトイレって書いてあったから、
はい、
でちょっと行っとこうかなと思って、でどこだろうと思ったら、こう廊下を抜けた角をカクッと曲がったところの先にトイレがあるわけですよ、でその角をとりあえず曲がってトイレの方覗き込もうと思ったら、そこに角のところの、まあ、オセロでいうと一番強いところ、角地になんかお姉さんが一人立ってて、で俺がそのお姉さんを抜いたことになるわけよね、なんかね、別に抜くつもりないんだけど、覗いただけだから、そしたらそのお姉さんが並んでるんですけど、並んでるんですよとかっつって、あ、そうですかっつっていやいや俺さ、トイレの位置を見たかっただけなのにとか思って、
ね、
で、あの言い方はないなと思ったんで、ねえ、聞こえるようにあの言い方ねえよなと思って余計なことを言いながら出てきましたけど、さあそういうところで、まあ、飲食店といえば、まああのね、しおん姉さんですけども、しおん姉さんは
そうなんですね、
どうですか、そういうあの姉さんもね、あの居酒屋でバイトしてる、まあ、プロの一人ですけども、うんはい、そういう対応は絶対しませんわね、姉さんは。あ、
それは絶対しません。
姉さんが怒らせるともっと怖いですからね。
いやいや、そんなことないですよ。
あの
どんなに腹が立っても、一応お客様なので、あのそのね、入り口を、出た瞬間はちょっと分かんないですけど、まあ、出るまでは、お帰りになるまでは、もうにこやかに、マスクの下もにこやかに笑って、
はい、で出た瞬間に後ろから硫酸をかける。
もちろんですよ。
怖っ。
今流行りの硫酸を、
そうですね、後ろから背後から、
は
い、あれね、入手しにくいですけどね。
いや、まあそうでもないですよ、硫酸は。
あ、そうなんですか。
硫酸とね、硝酸を用意していただければね、有機溶水っていうのが作れますからね、菌も溶かせますんでぜひお試しいただきたいと思います。木下さんはもうそういうお客がいたらその場ですぐに射殺すると聞いてますけども。
だからしませんってもなんでですか。私店側の人ですか、射殺するお客が来たらって。
そうです。いや、前ほらあなた
店側の人間ですか。
また昔カフェバーで腕組みして接客してたじゃないですか。あなたと、
いや私してませんよ。
あなたとピナツモめぐみが2人が、
めぐちゃんはそうかもしれんけど、私そんな構えてませんから。
こうそこで失礼な客とか、こううざいね、あの客がいたら、こうその場でこうバンってこうあの射殺をしてたというそういうね伝説がありますけど、あのこういうなんか嫌な店とか行ったことないですか。こういうなんかこうあのマウンティングするような店とか、そういう
マウンティングじゃないんですけど、はい、あの時間予約、ちゃんと時間を予約して行ったのに、
うん、
その時間に、はい、あの
準備ができてない、
入って、そう、うん、もう30分待たされて、
うん、
で料理が出てくるまでんですよ、
うん、
でまたおしぼりとかも水とかも出てくるのも遅かったんですよね、
うんうん、
もうあの普通の食事ならまだしも、うん、なんか誕生日とか母のなんか、
う
ん、母の日かなんか、うん、そうです、母の日かなんかに、ね、あの美味しくなんか楽しく過ごそうと思った時間がもうなんか
美味しく楽しくイカイカクッキング、今日はねぶっこんできますから、私今日
すぐぶっこむ。
そうですか。
もう全然美味しい料理だとしても楽しめなかったですね。だからもう私そこ二度と行ってませんよ。
あ、またあれでしょ、それあの出る時に全員皆殺しにしたって聞いてますけどね。
誰を皆殺しにする
の。 AK47 かなんかぶっ放してあの全部血祭りにやりてから出てきたっていう。もうあの平上カルテルというのが有名だというふうに言われてますけどもね。そういうね、あ、恐ろしいです、
はい、そういうのはありますけどね。そのマウンティングするお店はないですね。これは私が行くとこは
飲食店でそういうのはあんまりないですけどね。あの随分前に忘れもしない六本木の、 あの某あのバーといいますかね、名前はねちょっと言えないですけど、ハードロックなんとかっていうところなんですけど、
もうほぼ、言ってるほぼで言ってる、
そういうあのなんとかカフェっていうところですよ。ハードロックなんとかとかなんとかカフェ
って言ってるし、
そこに前は良かったんですよ、普通にただ飲んでたのに、ちょうどなんかね外人が増え始めた時期があって、でまたその外人をにこうを目当てにしてる若い姉ちゃんが来るようになっちゃったんですよ。なんかそしたらさ、その俺たち、まあ、男4人ぐらいで行ったんですけど、そしたらね、日本人じゃない、俺たちは。そしたらね、なんかあのボーイがねみたいな感じで、チェみたいな、日本人かよみたいな感じで、それでお客さんこちらでいいですかって、隅っこのもうだって空いてんのよ、いっぱい、だから隅っこのもうなんかあの出口に近いところのなんかもう隔離されるような席で、それで日本人の女はこう奥の方に行って連れてって、でそっちのあの外人のなんか密度の高いところで、もう思わずここは終戦直後でなんかこいつらみんなパンパンかみたいな感じでもうなんかそういうことを言いたくなるような、もうなんかね、もうあの横であのなんか夏メロが流れてるような、もうあの GI に向かって喧嘩を売る中ね、あの思わずあの仁義なき戦いの第一部のオープニングを思い出すようなですね、そういう思い出はありますけどね。でもそれぐらいしかないな、食い物屋で嫌な思いって。なんかね、逆にいいのが多かったんですよ。
うーん、
あの 天ぷら屋さんでちょっと高いお店だったんだけど、なんかこっち側がよく分かんなくて、うん、いろんな頼み方したんだけどそれに全部答えてくれて、で最終的に気持ちよく送り出してくれるみたいな、そういう、まあ、結果的にそういう店が残るんですけどね。
そうですね、
ということで、まあ、最終的にそういう失礼なお店は、まあ、キラベさんみたいに射殺をするというのが一番いい。
しませんって、でも今ですよ、食べ物屋行く前にですよ、まあ、初めて行く店もあるだろうけれども、食べログとかでみんななんか結構情報収集していくもんじゃないですか。
まあでもあれ
だけの店側のその接客とかそういうのはね。
あれもなくてわかんないよ。
まあ桜もいるかもしれないし。
いやいや逆逆。ね、文句を書くやつの方が多いんですよ、どちらかという
と。
だから、うん、いい思いした人はあんま書かないよね、うん、で逆になんかちょっとした気にならないことを書く人が多いから、それがふわっと膨らんだから、アマゾンのユーザーのさ、うん、コメントとかもさ、こうクソみそに書いてたらなるじゃない、うん、その割にはこの品物売れてるよなとかってすると意外と使えたりっていう、
うん、そうですね。
だからまあその一概には言えないから、うん、まあまあ
大阪はですよ、客引きしてるお店は絶対行かない方がいいですよ。
特に今ね。
今もだ
ってこの状態で客引きするってことは
もうダメですから。
普通今店開ければ全部入れ食い状態ですから、もう必ずやお客がドッと入ってくるのに、そうでなくて客引きしてるってことは何か、ま、なんかあるのよ。
絶対行かない方がいいです。
一回それは味わってみようと思って味わった。
ついて行ったんですか。
三宮だったんですけど、でお兄ちゃんがもうこれ店全然開いてないですよ、猫ちゃんが泣いてます。でまあいいやと思って、で入ってみたら、そんな高い店じゃなかったんだけど、料理が雑、
とひどいですよね。
文化祭みたいな、なんだこのフライドポテトはみたいな、なんかそういう店なんですね。続いてちょっとね、食べ物の話続くんですけど、こちらは大分県別府市49歳会社員、ラジオネーム別府エレキバン。
ありがとうございます。
緊急事態宣言が年中発表されている 大都市の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
そう、全然緊急じゃねえよね、これ平時だよねこれね。こちら大分県は緊急事態の福岡、マンボウの熊本、宮崎と接しているのに、とりあえずなんとかやれてます。
よかった。
感染者は増えてます。そんなわけで、普通に居酒屋で美味しいお刺身や鶏天などいろいろ、なぜ鶏天だけ具体的なのか、鶏天などいろいろ舌鼓を打っている毎日です。
いいな。
大分といえば麦焼酎。麦焼酎の本場、ああたまらん。この際美味しい食べ物の思い出話で心を癒してください。それではどうぞ。ということで、ね、すいません、猫、ちょっとなんとかなりませんか。
すいません、すいません、すいません、こいつうさくて、
というね、思い出話ということで、どうしましょう。今なんか、ね、猫締め殺したんじゃないでしょうか、ね。頼みますよ、ちょっと、
はい、口をひねりました。
いろいろと燃えるんで、そういうのと炎上するのは避けたいのと思います。
かしこまりました
。おいしい食べ物の思い出話なんかありますか。なんかじゃあ今度まゆちゃんからいきましょうか。
おいしい食べ物の思い出、
関西食べ物百科。
関西関西はちょっとあれですか、置いといて、
関西置いといて、
前、北海道に、
北海道
行きまして、
イカの本場ですね、北海道。
イカがですね。そうですね。
今日はもう常にぶっ込みますから私。
函館に行ったんですよ。
函館のイカはうまい。
そうですね、そうですね。でまあちょっと北海道にいる方に案内してもらって、こうもう何ですか、突き出しが刺し盛りっていうお店に行ったんですよ。
当然美味しいイカも入ってますね。
そうですね、イカも入っておりました。もうなんか船盛りで。
船盛りで。
500円みたいな。
船盛りで500円、
もうすごい量あって、美味しかったですよ。
美味しかった。
あれはちょっとだからさ、
でもそんなの出たらあと頼めないじゃん。
いや、そうなんです。だからみんな、だから土出しで刺身がいっぱい出ちゃうので、あとはだからフライも揚げ物とかちょこっとお酒っていうので、もうみんな満たされて帰って
くるし。
だ
からですよね、九州の皆さん、熊本の居酒屋食いしん坊もそうですよね。
そうなんですね。
居酒屋食いしん坊でググってみてください。はい、たまりますよ。
ああ、そうなんですね。
なんだこれっていう。そういう店がありますから、
ね。大阪とかでやると本当ちょこちょこっとした刺し盛りで1580円とか。 2000円近くすること考えたら、これで500円っていう。
あ、俺行く店大体差し盛り600円ぐらいですけどね。
あ、そうなんですね、どこ行ってるんですか。
そういう店を探して。
まあまあありますけど、まあ、でも量ちょっとネタの種類が半端なかったですね。多分15種類ぐらい
15種類
入ってたんですよ。本当にいっぱいで500円やったんで、
ヤリイカ、コウイカ
イカ
アオリイカ
イカが好きだ、
いっぱいありますイカの種類。そうですか。アナハタンさんどうです。
私は
どっちで言ったかいいですか。アナハタンさんと言ったかいいですか、下の名前で言っちゃったかいいですか、どっちがいいですか。
まあ覚えてもらうために、
しばらく今日はアナハタンさんで言ってますね。
はい、
じゃあアナハタンさんで言ってます。じゃあ今日は、今日はじゃないや、食べ物の思い出は
私の思い出、そうですね、まあ、一つちょっとあって、加古川、
加古川
カツ飯、
カツ飯、
カツ飯大好きなんですけど、
はいはい、
です
いません、関西以外では多分カツ飯ってのは分からないと思います。
ああ、はいはい、
どんな食べ物でしょう。
ご飯の上にキャベツが乗って、とんかつ、
とんかつ
で味噌、
味噌が乗ってる、
うん、ああっていうカツ飯、すごくシンプルでとっても美味しいんですけど、はい、そのずっと大学の頃から行ってた一カツっていうお店があるんですけど、はい、ですね、2年前かな、2019年に、はい、64年ぐらいついてたんです。すごい美味しくてみんなに親しまれて、もうそれがなんか体調がもう思わしくないとかで、
クローズ
した時にもうみんなすごい地元の人とか他方面から引き寄せてみんな買いに行ったっていう記憶があります、
ね。ああいうのってほら、なんかこう味の継承者がいればいいんですけどね。
そうなんですよ。それ
がなかなかね、その経営も厳しいって、まあ、特にこのご時世ですから、ね、そういった形でその味がそこで失われていくというのは結構あって、これ寂しいことでありますけども、まああのね、200年以上味を守り続けてる、まあ、姉さんは
何の味
文化文政の頃からずっとあの料理をつき作り続けてると伺っているんですけど、すごいですね、あの姉さんのなんかこう思い出の味というのはありますか、なんか
私ですか。
あなたですよ
私ですね、ええ、あの夏になると、
夏になると思い出す、
はい、ええ、私パスタが好きなんですけど、
はい、ロゼッタ洗顔パスタじゃないですよね。
いや、それ知ってる人いるっすか、ええ、それ
ええだいぶ、
やっぱ子供の頃パスタって言ったらロゼッタ洗顔パスタだったんですよ。
へ
え、ええ、だからパスタ美味しいよねとか言って言われた時に、そう、洗顔パスタって食えるのって最初思ったんですよそれがまさかスパゲッティのことだとは最初思わなかったですから、うん、ロゼッタだと僕は思ってました。
そうですね、ロゼッタ懐かしいですね、はい、話戻していいですか。
あとはあの名食アストリンゼンとかもありましたけど
ストリンゼン、
まあいいです
よ、知ってますね、
いいですから姉さんどうぞ、
はいはいはい、私冷製パスタ夏になると食べたくなるんで、はあ、あるパスタ屋さんに行って、はい、あの夏限定の、はい、そのパスタ、もちろんイカも乗ってますよ。
イカも乗ってる、はい、ですね、
はい、ウニも乗ってます。
ウニも乗ってますね、
はい、エビも乗ってます。
エビも乗ってますね、
そうか、
ちょっとしたあの何ですか、チョウザメの卵な、
キャビアですね、
キャビアそれが乗ってるんですけど、
まるで海の宝石箱やとかって言ったりするわけですね。
そうや、宝石箱やを食べたんですよ
昔宝石箱っていうアイスがありましたけどね、
ありましたね、
雪印の
いろんな色んですね、
ピンクレディが宣伝してたんですけどね、まあそれはいいですはい、どうぞ、
はい、もうクソまずかったですよ
そっちかい、
それね、ちょっと伺っていいですか、はい、どうまずいんですかそれ、だって基本素材じゃないですか、それほとんど、
いや素材なんです
けど、例えば塩気がきついとか酢がきついとか、なんかないですか、なんかそういうのまずい
って、まずいってですね、要はその新鮮なネタを一回冷凍して解凍した食材を使ってあったので、その分かるかな、こう解凍した時の何とも言えない
冷凍の中の匂いとか、
匂いもそうだし味ですかね、
冷蔵庫の匂いじゃないですかそれ、
そうなんですかね、
多分ね、
そうまずくて
ノンスメルとかキムコを使ってなかったのかもしれませんね。
ノンスメルですか、誰も知りません、まあ、そうですか、
ノンスメル知らない、
知らない、
え、知らない、
何ですかそれ、
ノンスメルですからね匂いがしないという
ノンスメルっていう、何ですか、ね、
商品名ですよ、
そういう保存
脱臭剤、ヤシガラ活性炭が中に
入って冷蔵庫に入れとく、
そうです
、
冷蔵庫にまず脱臭炭みたいな、あんまりそういう
歴史がないですか、
利息は匂う場所と言われてたから昔ノンスメルやキムコを入れるのは当たり前だったですよ、
ね、
ノンスメルはね長方形しててキムコは三角形だったんでキムコがね角に置きやすかったんです。
ご存
知あ今日見学の方はうなずいてらっしゃいます。なんかちょっと嬉しいです私分かっていただいて
全然
分
かんない。
あそう、
分
かん
ないです。
時代だね。
時代ですね。
時代ですね。とにかくそのパスタがまずかったと、ことです。あ、まずかったたのあるよ俺も、うん、あのね焼肉屋でねあの冷麺がランチで書いてあったんですよ、うん、でちょっとほらまあ夏場だったし美味しそう。あ夏場じゃないかあれ冬だったな、うん、でなんかまあ冷たいの食いたくて冷麺くださいって言って、うん、で普通にほらステンレスのあの何あの丼にさ、うん、冷麺が入ってきて上になんか梨だとかそういうのが乗っかってて、ね、で、まあ、あの韓国料理屋だったから、うん、韓国風焼肉屋か、うん、ね、で見た目美味しそう全然普通の冷麺なんて、うん、一口食って飛び上がったね、
うん、
酢
あ汁が
汁がねスープ酸っぱいスープとかじゃなくて、うん、酢
完全間違ってんじゃないですか。
酢酸
調味料とか調理間違ってる。
おおってもうなんか背筋におかんがこう走るようにおおって言って一口すするたんびにおおってくるわけよ。俺で俺があまりにおおってしてるもんだからその店のマネージャーがいかがしましたって言って、うん、すいませんこれ酸っぱすぎないですかって言って、うん、俺でちょっと失礼いたしますって言って持ってってなんか味見していやこれは酸っぱいですねって。なんとかならんですかって作り直させていただきますとか何の失敗だったんだろうなっていうのが ありましたけどそういう話じゃないですね。美味しい食べ物の話ですよ、うん、姉さん美味しい食べ物の話なんですけど
確かに
あのお願いしますよ、ね、稲垣子さん美味しい食べ物なんですか。
そうですね、まあ、最近も美味しいのはありますけど、やっぱりもうあ亡くなった店がもう食べれないっていうのが一番悲しいですよね。
あ例えば何かご紹介いただきましょう。
いや、うん、私はもう鳥銀ですね。
鳥銀っていう。
鳥銀にあって。
ああ
、はい。松淵会館
に夫婦でやっていた、あの、焼き鳥と釜飯の店ね。
そうです、そうです。あの、手羽先のタレと、うずらは、あの、普通の、あの、塩で、焼いてある感じと、あと、うずら、あと、
うずら。うずらが何回も言いますね、うずら。
あ、うずらじゃなかった。ごめんなさい。銀杏だ、銀杏。
銀杏、ああ、
そうですね。
はい。耳寄りな情報を一言、あの一つ教えてありましょうか。
はい。
ほぼほぼ、
いるんですか？
ほぼほぼ同じ味付けで同じ内容の店があります。
はい。それ、荒尾とかじゃなくて？
違います。東京です。
違いますか？あ、東京、
は
い、
東京。
なぜかというと、あの店はもともと東京にルーツがありまして、そのルーツの店がもう見つかっております。
はい、あ、そうなんですね。だから
完全に味がそこに、あの、こう、ルーツをたどっていくことが可能でございます。
そうなんですね。
一言、耳寄り情報をお伝え
ください。釜飯も美味しかったですし、もうあの味の再現が味わえるなら行きたいですね、
東京まで、ぜひ行っていただきたい。私も、あの、ご商売に預かりますので、私に航空券をつけていただきたい。
何ですか。
ちなみに今こちらの FMC この新大阪 FMC スタジオのこの我々が喋ってる大きなテーブルの真ん中にはなんとじゃーんおでん鍋がもうセットされております。
どういうことおでん
鍋今からおでん食べるんですか。
いやこれあの今おでん鍋があるだけでおでんはセットされておりません。
食材を
電気式の業務用おでん鍋がここにあのゲットされまして
安くて買ったんですか。
これはいやお金は1円も払わず
誰かからもらったってことですか。
違います。私のヨドバシのポイントでゲットしたので1円もかかっていませんけど。
ヨドバシでこんなん売ってるんですね。
お取り寄せですけどね。
普通にお店にあるようなあのシルバー系のあれですか。
そうじゃ四角いやつで周りが
木枠で
ちゃんと蓋があってそこそこ大きいですよこれ、うん、あのちっちゃいやつ、なんちゃってのやつはほらホームセンターとかで売ってあるけど、うん、これはあの、はい、一応4人前ぐらいがこう基準になっている。
じゃあいっぱい入るってことですね。
いっぱい入りますよ。これ入ります。
何種類もおでん種ができるってことですね。
おでん種が何種類できるかはその時の気分によりますけどね。このおでん鍋がおでん種を作るわけじゃないので、
いやでもほらいろんな味が入るってことでしょ。
入れようと思えば
それだけ大きいとね。
いやその気になれば全部大根だけっていうこともやろうと思えばできますけど、
ね、いや大根だけ
大根しかないですとかっていうのもできますけど。
いや、イカは入れないんですか？
イカ入れる、イカ入れていいですよ。
イカのおでん？
イカはでもね、どちらかというとイカよりはタコの方が、
縮むでしょ、イカ。
タコだね。
タコですね。
タコはうまいね。こう柔らかくなったやつがね、たまりませんね。私のあの食べ物の思い出は、さっきあの嫌な店の話ありましたけれど、はい、やっぱ私がどうしたってあの熊本の玉名市にあります千田、やっぱあそこのなんか出会いというのはやっぱ大きかったというか、もう全くもってあのそのマウンティングをしない親父がえ決してへり下るわけじゃなくて、ただ単にフレンドリーなだけなんですけど、あの元気ねとか言いながらやってきて、あの必ずマグカップで、あの自分のマグカップに焼酎のお湯割りを入れて持ってきて飲みながら、こういう座敷に座って「最近どうしとるね」とか言いながら、この親父がなかなか、
しか冷蔵庫を水槽にしてましたよね。違いました
っけ？そうなんですよ。
どういうこと？
ね、これね、あのね、これね、仙台1とね、仙台2の話が違うんですよ。仙台の最初のね、あの、最初にできた仙台1という、あの、第1期の店は、ほとんどプレハブみたいな店で、それで何がすごいって、あの、タコ足配線とかじゃないんですよ。あの、ケーブルをひんむいて、それをあの、銅線をあの、酔って、ちゃんと、あの、いろんなもう、いろんな線をそこにつけて、
怖いわ。
で、裸でショートしないようにしてんだけど、いつショートしてもおかしくないような状態で。
火事にもなるですね。
それで、これ、いくらなんでもやばいからっつって、俺、そこでビニ手で巻いたもの、俺。で、火事にもなった、あそこ。
そりゃそう
だ、もう怖い。
火事になったのは、あの、奥の座敷がありましたね。で、そこで我々で飲んでたら、隣でね、中で若いお母さんたちのグループが飲んでて、でちっちゃな子供連れてきたんですけど、ほったらかしで飲んでるんですよ。そしたらね、そのちっちゃな子供がカラーボックスの中にあのカセットコンロが積んであったんですよ、あの宴会用の。そこをさ手伸ばして勝手にあのカチカチカチカチ やって、それで火がついちゃったの。それでそのカラーボックスの中でそのコンロが燃え始めて、でカラーボックスから煙が出てるところで俺が気づいて、やべえと思って即座にあのみんなビール持ってこいっつって、みんな生ビールで消したの。
消えたんですね。
消した。もうでもかなり燃えてたんだけど、でそういうあの出口のところだったから、そこで燃え完全に燃えたら俺たちもう出らんなくて、全員あの焼け死ぬとこだったのよ。怒ったね、あの時俺は。お母さんちゃんと見てくださいねみたいな感じで、でその後ビールはみんなの分が出てきましたけど
ね。そりゃそうですよね。
まあだからそういう そこの裏側に大きなあの拾ってきた冷蔵庫を横にして、でその扉を外して、で中にほら水を溜めて冷蔵庫の中に、ね、でそれをその裸で通電させてですよ。
はい、感電死するんじゃない。
しかも中に入ってるのは塩水の入ってる海水ですからね。
怖いわ。
かなりデンジャラスな状態で、そこにあの生きたタイだとかそのポチだとか、でしかもその冷蔵庫が生きてるから、それがね氷温っていって、要するに0度に限りなく近いわけ。ものすごくいい線だからね、あのパナソニックが発見する前にね、氷温はね千田が発見したんですよ。もうすげえ乱暴なことする店で、で元々築地 あの一流の寿司屋で働いてた職人で、で寿司を捨てたっつって、そんな金持ちのために食わせるのが嫌になったっつって、で玉名の郷里に戻ってきて店をやってたんですよ。それでそのカウンターで急になんかこうカウンター越しに飲んでたら、こう向こうで腕組みして、なんかこうずっと考え事してて、それでなんか10分ぐらい考え事した後にチーンと音がしたらしくて、お前は一休さんかって思うぐらいなんで、それでこっちがプチッと見て、寿司食うねって言って、なんか急に寿司を作りたくなったらしくて、で今からシャリを切るからちょっと中途半端な寿司になるけど、それでもええねとかって言って、それで食ったら抜群
です。
ぜひあの
今もあります、
もちろん
行ってみたい。
仙台に行っていただきたいと思いますね。中原武雄っていうあのダンディーな俳優がいますけども、あの人がなんだっけ、あの TKU テレビ熊本の番組で、そこで焼酎を飲んでるシーンがありました。そんだけです。5分番組があるでしょ、なんか、
はい、
あの焼酎白竹がやってる、
はいはいはい、
まあそんな思い出がいろいろありますね。まあそんな話で、ね、そういう話をすると飲みたくなるじゃないですか。
飲みたいですね。
本当にね、困るんですよ。でもまあ重曹で空いてる店があるからいいや。ということで。
いい
な。いや最近ね入れなくなってきたんです。もうなんかあそこが空いてるんだっていう情報がこう知れ渡って、 でしかもあそこは何でも安いらしいぜ、全部どれ頼んでも280円なんだよねって言うと分かっちゃうから、あまりこれ以上言わないけど、ニパチじゃないよ で何でも280円です、飲み物も、だからライスとか頼むと損ですよねということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。